BSS ラジオ午後はドキドキ週刊 SDGs 一人一人が地球のために。週刊 SDGs、 まずは島根大学大学院松本一郎教授による学級通信ご紹介しましょう。皆さん、雪の影響大丈夫でしょうか。寒い毎日が続いていますが、2月も半ばを過ぎ、季節は少しずつ春本番へ向かっています。とはいえ、職場の片隅に作られた雪だるまと桜のつぼみを見ながら、春よ来いと口ずさむ毎日です。口ずさみながら気づくのですが、春を待ち望む歌はたくさんあります。私たちの暮らしや気持ちが季節とともにあることを切に感じます。松本教授からのもうすぐ春ですねでした。
はい、
キャンディーズがお好きなんです ですね。その2です。こちらが今日のお勉強、先週の復習です。先週のこのコーナーでは SDGs の階層構造を説明しました。その SDGs の階層性ですが、私松本は3つのグループ階層に分けて皆さんにお伝えしています。つまり松本式と呼ばれるものです。松本式では17個の目標の基盤として、目標13から17で示されている自然環境の保護と人の行動に関する5つのゴールとして整理しています。その基盤の上に目標7から12までの社会や経済に関わる6つのゴールが位置します。私たちの生活や経済は豊かな自然環境の上に成り立っているということです。そしてその社会や経済の上に私たちの暮らし生活があります。そう、目標1から目標6までを人の生活に関わる6つのゴールと呼んでいます。この三層構造、松本式で SDGs を捉えると、すべての事象を網羅して考えることができ、17個の目標の同時解決、誰一人取り残さないという SDGs の理念につながります。来週はスタジオインを楽しみに、松本式での階層性の基盤にある自然環境の保護と人の行動に関する5つのゴールについて、そのつながりを解説します。以上、本日の松本教授の SDGs 学級通信でした。そして今週のゲストご案内します。はい、鳥取県脱炭素社会推進課山本久夫さんと電話がつながりました。山本さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、まず山本さん、今日は鳥取水素学習館、はい、鳥取水素マナビウムについて教えていただきたいんですけど、これはどんな施設ですか。
鳥取水素マナビウムはですね、水素エネルギーについて学べる学習施設でして、鳥取市の方にございます。
はい、
はい、で、まあ、メイン施設はパビリオンといいまして、案内スタッフがおりまして、
はい、
アニメですとか展示パネルを使って、まあ、分かりやすく水素について説明します。で、他には、まあ、自転車を漕いで水素を作ったりですとか、
はい、
まあ、その水素を使ってドローンを飛ばしたりですとか、まあ、そういった体験もできますので、お子さんにも楽しんでいただけるような施設になっております。
そしてこの水素ですけれども、実際その水素エネルギーという言葉も聞きます。
はい、
水素の可能性についても教えていただけますか。
はい、わかりました。SDGs のまあちょっと絡みから説明させていただきます。はい、まあ、今日17の目標という話もありましたけども、
はい、
まあ、その中でエネルギー問題7番ですねとか13番の地球温暖化の対策ということがまあ重要になっております。で、まあ、今の私たちの生活というのは化石燃料に頼っているんですけども、
はい、
まあ、これからは再生可能エネルギー、太陽光ですとか水力風力などが、まあ、大切になってきます。で、まあ、そういったエネルギーは二酸化炭素を出さない、まあ、いいものなんですけども、一方でちょっと、まあ、 電気なので貯めておくと放電してしまうっていう風な話もあったりとか、あとはですね、その、まあ、自然の力なので、まあ、不安定っていう風な弱点があります。で、まあ、こういった時にちょっと水素エネルギーが注目されておりまして、
はい、
で、まあ、水素としてその電気を保存すると、まあ、蓄電した電気というのは放電してしまうんですけども、まあ、そういったこともありませんし、水素は水から作れますので、
はい、
まあ、作る前も、まあ、使った後もクリーンなエネルギーとして使うことができるというものです。
水素によって未来の暮らしも変わってくるかもしれませんね。
そうですね、まあ、ただちょっとまだね、お金とか技術開発が必要なので、なかなか一般的に普及というのは少し時間がかかりそうなんですけども、まあ、こういった体験施設で触れていただいたりですとか、あとは東京の方ではもう水素で走るバスが増えたりとか、まあ、そういった風にちょっと状況も変わってきてますので、まあ、これから皆さんもご注目いただければと思います。
はい、水素エネルギーについて見て触れてそして学べる施設が鳥取市にあります鳥取水素マナビウムです。いろいろと子ども向けに教室なんかも開催されるそうですね。
そうですね、まあ、通常からスタッフの方が子ども向けにも優しく説明もしてますし、月に2回程度エコ工作のイベントも行ってます。
こういった、教室は予約が必要ということですけれども、
はい、
山本さん、今現在はこの鳥取水素マナビウム、はい、閉館中なんですか？
あ、そうなんです、残念ながら、まあ、新型コロナウイルスの感染拡大予防ということで、3月3日までは少なくとも休館している状態なんですけども、はい、まあ、ちょっと今後の状況についてはまたウェブサイトの方でご確認いただいて、まあ、そちらの方からご予約いただいたりですとか、はい、お問い合わせいただければと思いますので、はい、
ご予約などはどのような形で予約ができるんでしょうか？
あ、はい、鳥取水素とインターネットで検索してもらうと鳥取水素マナビウムのホームページございますので、そちらの方で予約のフォームがありますし、また電話番号も書いてますので、
はい、
担当の方にお電話いただければと思います。
はい、今後、開館時間などは、鳥取水素マナビウムのホームページで確認していただきましょう。
はい、
今週は鳥取県脱炭素社会推進課山本久夫さんにお話を伺いました。山本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、今週の週刊 SDGs でした。